いいですね。なんか仲良く名刺交換して。いやなんかね、私もなんかやっぱり最初にね、こう大阪に行って、まあ、よく話しますけど、茅野克己さんのセミナーに行って、でそこでこう名刺交換とか、まあ、いろんな人と会ってっていうのが大きなきっかけになったっていうのは、もう何度も何度も言って、またその話かよみたいなね、そういう感じかもしれないですけど、やっぱりこう1回の、ね、名刺交換からカップは変わるってことはあるので、まあ、ぜひ可能な限りね、多くの方と名刺交換してください。で特に今日は各地から来てると思うので、なんかこう地域を超えた関係っていうのはライバルにならないので、まあ、ぜひそういう意味では移動をしてください、ね、今席の移動しようってそういうことじゃないですよ。東京の人は大阪に行き、ね、名古屋の人は例えば福岡に行き、福岡の人は札幌に行き、そういうふうに情報交換してください。移動というのは時間とお金かかりますけど、それ以上に入ってくる情報は想像の5倍ぐらい入ってきます。だから私こんなにいろいろ回るんですね。普通に考えた移動時間と移動距離相当なもんですよ。もうだって毎月、まあ、2ヶ月に1回大阪名古屋には行き、福岡、ね、札幌仙台と行って、最近はちょっと海外かぶれてアメリカ行ったりとか、ね、してますけど、まあまあまあそんな自分も嫌いじゃないなみたいな感じでやってますけど、でもやっぱりそのアメリカっていうのも私的にはやっぱり、まあ、片道それが10時間とか12時間とかかかりますけども、でもその中で足パンパンになりながらも行き、で得てきた情報っていうのはお金も30万以上40万ぐらいかかりましたけども、それでももっともっと大きなものが返ってきていますから、あんまりとど、まっていては良くないんだなと、良くないというかとどまっているよりはやっぱり移動した方がいいんだなと思います。で結局その天才塾もうかれこれ6年もやってきて、いろんな成功者の方出てますけども、やっぱ成功発表会やってくださるような、ね、今日も下尾さんとかいらっしゃいますけども、まあ、もちろんずっと東京の、今日佐藤亮樹さんともいらっしゃいますけど、東京の人はまあいますけども、でも下尾さんもそうだし、それから福井の北出さんとかですね、やっぱりこう各地からでも東京に来たり大阪に来たり、やっぱ情報を取ってる人っていうのは必ずうまくいくので、あとハワード・ジョイマン、あ、ジョイマンはいっか別に、まあ、説明がめんどくさいんで、ハワード・ジョイマンっていうね、中小企業診断士で日本人なんですけども、ハワード・ジョイマンっていうね、ビジネスネームでやっていて、最初はなかなかね厳しい状態で来ましたけど、もう今や今までもう小売店向けの勉強会作ってもう何千万ですからね、そういう意味でやっぱりものすごいなと思います。まあ、ハワード・ジョイマンって言うと、まあ、本当は渡辺さんっていうんですけど、バラしてやったみたいなね、はい、あ、渡辺さんって話しかけないでくださいね、バレちゃいますからね、出所がねで、アナログ営業で話を、4部ですねしていきます。でアナログ営業っていうのはもう最初にお話した営業の格の4の中 で私自身はブログ営業ってところから名前を世の中に売ったんで、どうしてもやっぱりネット系だっていうのはずっと言われがちなんですけど、基本的にはやっぱアナログなところで伸ばしてきたっていうところが大きいです。でアナログのいいところいっぱいあるんですけども、まあ、まずそのネットの変更とか依存されないっていうところはあって、時間がかかって計算できないことはあるんですけども、大きい仕事が来るし値引きはされにくいし、そういう意味では非常にいいものです。付き合いの中からね、やっぱりね人間なんで、やっぱりなんかこのただただなんかこっちに行くよりもこの人を応援したいなって人がいたりします。だからアナログ営業っていうのは例えば今日から始めてすぐ効果出るかっていうと保証ができないです。ただやり続けたら結果が確実に出る方法ですね。ただコツがあります。それをお話をしていきます。でアナログ営業に成功するために8か条というところで書きましたけども、まずは自己開示の徹底ですね。最初書いてますね。一人でも多くの人に会う、一人一人を大切に扱う、で、売り込むのではなく友達になる、友人になるというのが一番簡単です。やっぱりね、こう初めましてでやっぱり売り込まれたらみんな好きじゃないですね。いろいろな教え方というかお伝え方してきたんですけど、もう簡単なのはとにかく友達になるということね、仲良くなるってことですね。だそのためにいきなりやっぱりこの私業務こういうのしてましてっていうところに入るよりはやっぱり話を聞いてですね、ところから入った方が楽です。であとはこう表に出て人と会う時にもう楽になります。だってその1回かこうちゃんとセールストーク PR しなきゃっていくともう重いじゃないですか、気が。それで業種交流会とか行って、ね、こう名刺を持ったままこう誰とも名刺交換できなくてもじもじして1時間経って帰ってくるみたいな、もうあれじゃないですか、もう友達でのはそんな難しくないわけですよ。だからそういったところを意識を変えていくっていうところ、そして、名刺はがきニュースレーターの流れ、これはずっとお伝えしてきた中でもいろんなやり方ありますけど、とりあえず一つの鉄板パターンですね。名刺交換はがきニュースレーター、だから持ってない人はもうこれをすぐ作るってことです。で名刺もね作り変えるって話がありました。で完璧なものってできなくていいです。 50点ぐらいでもいいからもうとにかく作って巻いた方がいいです。でビジネスでも何でもそうなんですけれども、その未完成になれるってことを身につけた方が絶対いいです。私がやってきた最初の名刺とかひどいですもん。写真も結構ずれてるし誤字脱字があったりしたし、まあ、でも100枚吸っちゃったから紙もったいないみたいなっていうところでやって、でも本当だったら全部捨てれた方がいいんでしょうけど、その未完成曖昧ってところに慣れるってところ、逆に言えば完璧になることはないです。どんなに完璧な名刺作ったって名刺の専門家見せたらこれ変えた方がいいよって絶対言われますどっかで。だから完璧ないんです。だからその中途半端でいいっていう、その中途半端のままやっていくっていうのが工夫であったり、それから、努力とかそういった成果なんですね。だからそういったところの感覚を身につけるということですね。広告も100点じゃなくていいんですよ。で同業がねなんか近場で何か言ってきたら、うわそういうのやってるんだとかって言われても無視、いいんですそんなほっときゃ重要なのはやっぱりそのもう本当に50点とか40点とかに出すっていうところですね。そこで躊躇していたらいいものができてからやろうと思ったら何年経っても出ないです。とりあえずでいいんです。でそこのだからそれで笑う人がいたらちょっと私に通報してください何かしらねちょっと裏ちょっとやっておきますんでまあそれは冗談としてもね、そういう感じでその曖昧さになれるんです。でちょっと話ずれますけど、一緒に今ウィリアム・リードさんって方英会話やっていて、日本人でやっぱ英会話非常に身につかない、なんで身につかない、いろんな理由があるらしいんですね。で一番は完璧になってから使おうとする、これだそうですね。要はその文法とかを覚えきってから、フレーズ覚えきってから、でそれではやっぱり、ね、使えるようにならない。で使えたとしても何十年先だぞ。だからその下手でいいから使い続ける。だから逆に言えばアメリカ人とか日本に入ってくる外国人って日本語下手じゃないですか。でも彼ら使ってますよね。でそれを下手だよこいつって思わないじゃないですか。でそこなんですよね。ビジネスも受け取った人にとってはうまいか下手いかなんていうその比較みたいなのはないですから。私はいっぱい見てきてるし仕事だしコンサルなんで、あこれはどれだけ考えられたものかとかそれは見たら分かりますけども、でもだからといってそれがいいとか悪いとかではなくて、その未完成のまま出すっていうことが別におかしくないってことですね。私は本当私楽天日記の最初の頃とかも本当ひどいですもん。でもよくだからあの状態で出したなと。最初はハンドルネームだったし住所も出してなかったし、楽天日記最初なんだっけ、東京の若造行政書士って出したんです、ハンドルネーム。センスないっすよねこれでもそんな感じでも、でもホームページを作って出したってところが今となればちょっと褒めてあげたいですよね。その不完全なままでもそうです。だから業務とかもその完全な打ち合わせができるようになってから、業務知識が身についてから表に出ようでは時間かかるんですよ。だから怪我してもいいから、怪我まあ大怪我はちょっとまずいですけど、まあある程度その中途半端な状態でも出てっていかないと進みが遅いと。だから頑張ってるのにスピードが出ないっていう人はある種の完璧主義ですね。いいんです適当で、適当でって言うとあれだけどでもその途中で出すっていう感覚を身につけないと、とりあえずこれでいいんじゃないかなみたいな、ね、メールマガジンもやっぱある程度文章力がつかないとみたいなことを考えると出せないですから、いいんですよ。私なんかブログ書いてる時に結構言われましたもん、横須賀さんってなんかいつも文章同じだよねと、中身はなんか文章力ないよねって結構言われてたんですけど、でもなんかもう続けることに意味があるかなって言ってました。で、まあ、ある人文章うまくないよねうまくないよねってずっと言ってきて、しばらくぶりにまたずっとうまくないよって言ってくれる人がいて、なんでそんなこと言うのかなと思ったら、なんかその人文章講座やってる人で来いよということだったらしいんですけど、まあそんなこともありですね。中途半端でもいいから出しましょうというところですね。あんま恥ずかしくないですから。はい、で続きいくと、そのニュースレター、まあ、はがきニュースレターの流れを作って、で次に、人か業務でエッジを作る。これはさっき途中で言ったようにこう出口戦略の何かこう特殊なものがあるかですね。助成金に非常に強いとか、 あとはその人ですね、パーソナリティが出せるか、まあ、まあタイガーマスクも言いましたし、あのアタック25の優勝も言いましたし、今言ったような話って修行業務に全く関係ないわけですよ。正直優勝してようがしてしまうがどうでもいいわけで、佐藤さん小書士ですよね。小書士の実力とアタック25の優勝関係ないですもんね。でも覚えますからそういうのって。でそこが大事なんですよ。関係なくてもパーソナリティとしては出ますから。でそれが出していいんだろうかって悩みがあるときには聞いてくださいっていうところです、ね、そこのとこで。もう一つは、明日話しますけどコンセプトっていう部分ですね。新しいコンセプトから、あ君やってるの新しいねって、ね、聞いたことないよみたいな、もしかしたらユニークだねって言われるようなコンセプトがあればいいと。でそれからまあ修行以外のスキル能力を身につけると、最初に言いましたね、重要なことは何度も言いますけども、アイデンティティは資格じゃなくて自分ですね。自分で何かできることですね。 で例えばそれで伝染修行としてなんかマッサージ師ができるとかマッサージができるとかって言ってもコンセプトがうまくできればあの両方やってもいいって可能性が出てくるんですよ。経営者を癒すとかね。であればなんか法律でもこう守って癒してあげたいみたいな、まあちょっと今のかなり思いつき言ってますけど、そういう感じのコンセプトができれば両方できる可能性があるっていうのが私がこれから進めていきたいコンセプト経営ってやつなんですけど、そこですね、はい。まあ、詳しくは、おととい発売のビッグトモローをぜひご覧ください、はい。まあ、そのうちねどっかでコピーが回るとくるともセミナーの中で回ってくると思いますけども、まあ、そんな感じですね、はい、いきます。でアナログ営業成功の法則もうちょっとシンプルにします。今のはあのなんか八箇条とかしたんで、もうちょっとシンプルにいきますね。まずここ、困ったらとにかく自分を売ってください。あの業務資格を売るんじゃなくて自分の話をする。ピアノができます、石鹸が手作りで作れますとか、あのそういうバイオリンをずっとやってましたとか、だからそういう自分のことをですね、そういう話をした方が好感度高いし覚えてもらいやすいです、ね。例えば私と会った時に、いや私会社の先生ずっとやってきてですね、結構ね本とか売れてるんですよねみたいな話をしてるのが普通の修行。嫌じゃないですかこんなやつでもいやでも普通に初めだったら自分私とかすごくゲームが好き、まあ、ゲームはちょっと微妙だな。最近はなんかオタクみたいな人たちもこう市民権を得てきていますけども、そうでもない人たちいるんで、昔はゲームオタクとか言えなかったですからね、なんかネクラな人みたいな、ネクラですけどまず困ったら自分を売る。でもう一つ簡単なルール、会った人を喜ばせる。シンプルですよ。だから自分をどうこうしようじゃないですよ、相手をどうこうするかですね。だから、少しでも役に立つ情報をあげる、あるいはその人を評価する、評価するって褒めるとか、わすごいですねとかっていうことですよ。自分をどうこう売り込もうとかしないしない、相手に気に入られたら勝手に聞いてきます。そこですね。たくさん名刺があってすごい名刺交換してるだけ仕事を行う人は PR が上手い人ですね。自分の上手いから離れてくる、しつこいから離れてくるんですね。そうじゃなくて仲良くなるんですよ。自分を出してで会った人を喜ばせる褒めるですね、というところです。でもう一つ、これはサイクルを続けましょうですね。名刺、はがき、ニュースレターのサイクルを続けましょう。でこれは何度もお伝えしている通り、絶対にそれで仕事は来るってものではない。だから過度な期待を持たずに続けるってことで、母数を作る。でこれも絶対数はないんですけども、6年間やってきた天才塾がやってきた、ざっくりとした、人数2000人から3000人あったら食えます。全然紹介だけで、それだけで。私がだいたい今までで1万今10年やって1万何千人なんですね、会ってきた中で。で3000人ぐらい超えた時からすごい紹介率が上がって楽になったんですよ。でそれまでは上がったり下がったり、行政書士で私がやった月100人あった紹介の金額っていうのはだいたい40万か50万ぐらい平均すると。ただ売上が紹介がゼロの時もあれば180万と200万ぐらいいく時もあった。そのくらい上下があるんですね。でその代わり続けていけばその紹介率っていうのは上がってきます。でこのアナログ営業を続けていくこといいところは、2000人3000人あったらそれこそセミナーだって楽勝にできるってことですね。だからこれを続けていくっていうこと、でこれはもうこういうものなんだと、ね、いうので続けていってください。で3ヶ月4ヶ月続けていって全く仕事が入ってこないっていう場合には、スカイプ相談を予約してくださいあのね、何かしらやっぱ理由があって、もう私が言ってることもこう間違ってることは当然言ってない、正しいこと言ってると思うんですね。ただ捉え方が違ったりするんですね。例えば喜ばせるっていうのも何か何だろう、全然違う意味で捉えてる場合もあって、例えばあのたくさん会ってるんですよって時に、まあ、頭では何かこうで自分を売り込んじゃいけないみたいなことを言ってるのに、でどうも話聞いたら 99% ちょこの人売り込んでんだみたいな。っていう人がいるんですね。なのでその時はなんかちょっと様子を聞いてみないと何とも言えないっていうか分かんないんで、これどうしようかな、無視しようかな、どうしようかなみたいなはい、いいです、はい、大丈夫です。そんで、なんでその人は例えば売り込まないで友達になろうと頑張ってますって言っても、上空を聞いたらそれちょっと売り込みだなって場合がたまにあります。あとは、例えばその何だろう、ちょっと自分のパーソナルな話をしようと言っても、相手の話を全く聞かずに自分の話しかしてない。それはね、確かに共通項が生まれるけども、でもなんかずっと話されてたら嫌ですよね、みたいな。やっぱり実際ね、私の、天才塾に入る前に私の本を読んで、行列ができるとか読んで、100人会おうって書いてあったから、100人会ってきた人いたんですよ。で、会って、いやね、100人会ってたのいまいち仕事にならないんですよ、つって。まあでも名刺も結構作ってて、で、まあ、 まあ、なんでそんな来ないのかなってどういう会話してますかって言ったら、なんかこう自分のなんかアルバムを見せて自分の写真を見せながら自分の話をして、いつもこうやってパンサイで見てもらってるんですよって言って、そうかそれは仕事きついだろうなみたいな、ね、だからそれもほら本の通りやってるとね、ノウハウとやってると、でも実際ちょっとずれがあったのね。それは聞いてほしいんです。で実際こんだけあったらどうなんですかっていうね、っていうところ、そのズレがあるんで、その私が言ってるニュースレター出しましょうっていうのも、例えば OK になってる方ではニュースレター出しましょうもうこの 100% 一致ってのはありえないんですね。だそこのズレを解消するっていうのが一つポイント。だからコンサルは私ものすごい意味があると思うんです。だから本の通りやってますって言ってうまくいってる人はやっぱり私と感覚が似てる人ですよね。人に喜ばれることをしようとかね、この感覚がこれで分かる人ですよ。同じことが喜ばせるって言っても、例えば私は事業として喜ばせなくてもいいと思うんですよね。なんか役立つ情報があったら雑誌の切り抜きがあげる、そういうのでもいいと思う。でも人によっては行政書士だから行政書士的に役に立たなければいけないみたいな、だからなんか最近相続があったことないですかって聞いたりとか、ちょっといきなりその話ですかみたいなね、ご家族は大丈夫ですか、ご健康ですかみたいなねそれも役に立とうとしてるけどみたいなっていうズレがあるんですね。だからそこは分からないんで、一応勉強会とかそれからスカイプ相談いろんな方法あるんで、このアナログに関してはこの何ですか、言葉にしにくいところなんで、ここはぜひこのズレを直していくと。でズレがぴったりはまるとすっごい仕事来るようになりますんで、ここはせっかく努力されるので、ずらさないようにっていう感じですね。で、基本はここですね。だから名刺交換、それからはがきですね、お礼はがき、ニュースレターっていう流れをもうとにかく組んでいくということです。でまあ、この、何ページだ116か115か115のところで一応書いてありますけども、4段階の修行はもういいですね。メリットもさっきお伝えしましたので、で116ページいきますね。紹介を増やすためにすべきことなんですけども、まずやっぱりその、紹介を増やすために自分を出さないといけない。行政書士だから仕事がいっぱい来るっていうのはない。社労士だから仕事が来るっていうのもよっぽどのニーズがない限りない。なんか世の中全員助成金バブルとかそうなってれば社労士来ますよ。もう社労士が足りないみたいなね、そういうなれば来ますけども、でもそうじゃないんで、でもあとはそのアナログ営業のために入り口を絞る。で入り口絞ってもいいし、パーソナリティで行ってもいいです。それは人次第、困ったらそうなんですね、悩んだら。でどっちかですね、パーソナリティ出せる人はそっちでもいいし、とにかく自分が特化できる業務があるっていうのであればそっちでも構わないですね。であと名刺の改良をする。これは会った時に話題がちゃんと出るようにですね、名刺の改良をしてください、はい。で私が話してるんで、修行同士ではそのなんか写真出したり、なんだろう、情報が多かったりする方と特に今日みたいな場は多いと思います。でも他はいないんで、そういう意味ではなんか自分はこんなこと頑張っても寂しくないのかなと思っても、実際目を向けるのは同業じゃなくてお客さんなんで、全然大丈夫ですから、やってください。であとまあソーシャルメディアですね。個人を探すにはやっぱソーシャルメディア、今はだから Facebook でいいでしょうね。 Facebook の登録、そして自分なりの感謝はがきですね、作ってください。ワードでも作ってもいいですし、億劫な人は天才塾の SNS から感謝はがきが作れるような PDF で出るやつがありますんで使ってください。ぜひ使ってください、ね、あれ意外と開発費かかってるんで、ぜひ使ってやってくださいね、はい、地味な役割を担っている彼らですが結構ね、システム系は、ね、やっぱ高いですね、はい。まあ、でもなんかそのハガキはね、名刺がやっぱりこう自分で印刷する用のやつが天才塾なんで、まあ、あれと、まあ、事務所案内もともかくついて、ハガキはねそのまま使えると思うんで、最初はなんかもう自分で作るのめんどくさかったらあれを使ってください。あとニュースレター、メルマガ選択で、これもどっちでもいいです。つなぐっていう意味ではいいんですけども、月1回とか2ヶ月に1回で済むのはニュースレターです。メルマガは毎週ぐらい出さないとやっぱり忘れます。見るのが1秒ぐらいですからね、メルマガに関しては。月1回とかだと来て、あ来た、メールボックス入れる、おしまいみたいな。ニュースレターの場合は月1回とか2ヶ月に1回で紙なんで、紙を1秒で消すっていうのはなかなか難しいですね。相当の能力者ですよね、これはね何の能力か知らないですけど。で継続して母数を増やしていくというところです。で次117ページ、どういう人に会えばいいかという話ですね。で今日セミナーが始まる前に前にねパワーポイント出しましたけども、とにかく修行同士というのは仕事が発生しやすいんで、まずはここを狙ってください。でお互いの仕事の内容を知り合っているので、ぜひ、税理士なら行政書士、司法書士、社労士ですね、社労士ならその逆とか、そういう感じで会っていってください。で、お客様こう基本的には自分のお客様が誰かということを考えて人に会いに行けばいいです。だから基本は経営者、起業家、こういった人ですね。 に会いに行くと。だからそういった人向けのセミナーに参加する、そういった人向けの交流会に参加する、高い金額の人に会いたければそういう有料の会員制みたいなのは東京には結構いっぱいあります、入会金200万みたいなあでもその回上場企業の社長さんとか二部上場の社長さんとか見るよみたいなところっていうのはね、さすが東京だなみたいな、秘密のクラブフロアが使えるみたいなねあるんですよ本当に。だから月本当に1回参加するのに10万の会とか、お金さえあればそういうのって参加できます。あとはもうちょっとそういういわゆる実業家よりもワンスケール小さい中小企業であれば、普通のその10万5万の、セミナーとかっていうのには参加できます。はい、あとそのデザイン系とか、ウェブデザインとかですね、そういったところも、人も、まあ、法人相手にしているのであります。あとは投資家ですね、投資家の集まりなんかも会社を作って設営する人、まあまあお金も大損してない人もいっぱいいますけど、そういった方も会社作ったりしますので、そういったのがあります。あとは会のトップコンサルタントですね、例えば具体的な話をすると、うちはキバエンタープライズコンコードって石原明さんのところの会社と付き合いがありますけど、あそこから仕事こういう仕事できる人いないって結構来るんですよね。社労士さんでこういった製品できる人いないとか、あそこはコンサルで法人の勉強会やってるから、で結局うちは事業に強いっていうのを知ってるからここに来るという感じですね。そういう感じです。だからコンサルと仲良くなっていく、仕事の発生元は誰か、その発生元の仕事をさらに抑えてる人は誰かですね。で、一つだから東京だったらセミナーですね、セミナーに、参加する。で、異業種交流会は相当差が出るので、どうしようもなく暇だったら行ってもいいですけど、やっぱりこう仕事欲しい人の集まりなので異業種交流会っていうのは、だからやっぱりそのお互いこうなんかね、こう喜ばせようとかじゃないですよ、俺が金欲しいって感じですからねだからそんなに私もたくさん出ましたけど、よっぽどのじゃない限りやっぱり物売りっていう感じが多いので、あんまりおすすめしないかなという感じだったら、やっぱ自分でやった方がいいです。で、これもその私自身もね、異業種交流会でランチ会でずっと1年ちょっとぐらいやって、で延べ200人から300人ぐらいの人を集めてきたんですね、24歳か5歳の時に。で、そうするとすごいですねって言われるんですけど、1回に集まったのはそれこそ 3,4 人ぐらいからのスタートなんですよ。だから全然大したことないんですよ。で、その積み重ねですから、福井の社労士の北谷さんとかも交流会とかやってますけども、それこそ最初本当に少ない人数で積み重ねて福井で何百人会いましたっていう話です。で、まあ数字っていうのはものすごく面白くて、積み上がっていく途中まではその数が少ないとなんか心配になるんですけど、後で見るとびっくりするぐらい、積み上がってですね、この天才塾のセミナーとかもそうなんですよ。今日73回って言いましたけど、第1回とか2回とか言ってる時恥ずかしかったですよ。だって第何回まで続くか分かんないのに第1回始めますみたいな。でもいつの間にか月1回コツコツやってきて、1回って2回分にはなんないじゃないですか、1回1回分で。それをもう6年やってるわけですから、いつの間にか72回、72回を追い越すにはもう6年以上やんなきゃいけないわけですからね。だからそういう感じです。まあお金もそうですけどね、お金もプラス、例えばその、1億円とかも、1億円も1円の積み重ねですから、だからちょっとした売り上げがちょっとずつ溜まってきて、いつの間にかすごい上がってきたっていうのもあるし、逆にまあ、このぐらい使っていいだろうっていうのが積み重なってって、意外と残高ねえなっていうのもあるので、数字ってのはそういうもんなんですよね。だから積み重ねていくんですね。だから特にたくさんの人に会いたいと思った時に 2,3 人をバカにしちゃダメですね。 2,3 人積み重なって100人いくわけですから、ね、むしろ自分で会を開いて来てもらった 2,3 人を大事にした方がいいです。で、私自身もその自分で会をやってきましたし、そういった会が、だから都会はいいですね。その研修会とかセミナーがいっぱいあるので、とにかく出たらいいです。もう東京でセミナーない日を探すの難しいぐらいだと思います、特に情報を探せば。東京の人はメルマガとかをたくさん取って常に情報を集めてください。セミナーズの情報とか、セミナーバンクとか今いっぱいありますから、そういったところで集めていって、セミナーの情報を入れてコツコツコツコツ人に会っていくと。大きい仕事欲しければ高い金額のセミナーに出る、それだけですね。で、じゃあそういうところがない都市はどうしたらいいか。で、それが、118ページなんですけども、都会にあるのはビジネス人脈と呼んでます。で、もっと簡単に言うと、地方都市はやっぱりなんだかんだ言って JC や商工会、この辺を使っていった方がいいです。で、そこで、ちゃんと入り込んでいくってことですね。やっぱ地方都市は本当にさっきもお話した通り、やっぱりこうたくさんの新しい人に会うのは難しいです。アクティブな人が似通っているので、 そういう意味ではやっぱり商工会とかどっぷりっていう方がどっぷりも一つのやり方ですね。でそこでちゃんとあの会とイベントとかそういうのを手伝っていく。でこれはやっぱ半年ぐらい、最低でも半年ぐらい、でどこの地域も半年必死でその中で頑張っていけば仕事がもらえたっていう例が出てます。どこの地域でも、大阪でも京都でも、名古屋はあったかな、あと茨城とか栃木とか、私東京調布市だったんですけども、調布でも来ました。だからやるならあのなんか要は距離感があったら仕事来ないってことですね。そういう商工会とかで、もしそういう集まる場がなかったらもうそこで、徹底的にやるか自分で作るかどっちかですね。でなんだかんだ言って飲み会侮れないです。飲み会から仕事来たって人結構いるいますね、報告としては。でお酒飲める飲めないっていうのは実はあんま関係なくて、飲めなくても3時間目で行った人は仕事が来たりするんですね。まあ、相手が酩酊状態なので契約が取りやすいというまあそれはね冗談ですけど、あのいつだっけ、7月にあの税理士、名古屋の税理士の加藤敦さんという方に講師をしていただくんですけど、加藤さんってあのお酒全然飲めないんですよ。でも結構もう10年以上税理士やってて、こう飲み会は行って紹介いっぱいもらってるんですね。で加藤さんはその全く飲まないでも3次会まで同じテンションでいけるというのがまあ特徴で、でもそれを付き合いがあるから、なんか向こうはなんか飲んでる飲んでる気にしない、むしろテンションとどれだけ付き合いがいいかという感じらしいですね。やっぱり心理学でいうとあのザイアンス効果って言っても、接触回数が多い方が印象いいってもあるんですけども、今日話してるあの自己開示っていうのも心理学的にはありなんですね。だからどっちでもいいですよ、回数があって仲良くなるか一回どっぷり自己開示をし合うかですね。だからこれもありですね。だから飲み会は意外と仕事生まれてるというところです。だからまあ後で出てくると思いますけど、困ったら飲み会を自分で開くっていうのもありです。数名ね、で夜がでダメだったらランチ会でもいいし朝食会でもいいと、ああいう感じです。ね、119ページ以降は、あ、そうですね、所属リストってあります。いろんな会ありますけども、各地域によってなんかあの対立したりなんだりあるんで、そこの辺は地元を調べてください。あの JC と商工会がなんか妙に仲悪いとか、あの仲いいとか、いろいろな地域によって違うので、例えばなんか同時に入っちゃうと問題になるとかっていうところがたまにあったりするんで、その辺はあの気をつけてくださいね。あの地元で本当に地域密着でやりたいって場合には、やっぱり一度は商工会とか JC とかにあの入った方が、入った方がいいとか、入らないと分からない情報が結構多くて、東京の調布市ってところで私やって調布市の商工会入りましたけども、入って分かったのはあの要は手を出してはいけない建設会社、要は有力な、でそこに問題を起こすとここで生きていけないって大げさかもしれないけど、でも要はそのぐらい権力持ったところがあるから気をつけなさいっていうのと、調布ではあの商売するんだったらここの不動産屋さんに挨拶行った方がいいよっていうのがある。これはネットでは探せないですね。まさかなんとか建設、あ、見たことある、確かに多いみたいな、そこでなんか例えばそこの仕事を邪魔するようなことがあると、もう大変ですよ、もう一家惨殺みたいなくらいの勢いで言われたんで、あ、そんなところあるんだみたいな。やっぱ有料企業っていうのは地元にあるんで、でも私特に埼玉から来てるんで分からないわけですよ、よそもんだし。でそういうのもやっぱ入っていくと分かる、タブーが分かるっていうのは一つポイントかな。地域密着で建設業とかガツガツやっていきたいって人は やっぱり知った方がいいでしょうね。それは自分のその目指す方向性によります。もうちょっとこう都会的に研修とかセミナーとかで会う、東京とか名古屋とか大阪、そういう思考の人は別に商工会じゃなくてもいいです。でその商工会が一つのまあ人脈チャンネルっていうふうに思ってもらえれば OK ですね。はい、であの仙台 の石木さんという会計士の方が面白いこの営業方法をやってて、この可能な限り の会に全て所属したっていう営業をやってまあなんかそんなに所属してる人いないから覚えられるっていう、そういうやり方もなんかある。なんかあらゆる会に同友会もあの中央会も商工会も JC もなんか倫理法人会もロータリークラブも全部入ってるみたいな君は一体いつ仕事してるのかねみたいな。でもそれで覚えてもらったって。でやっぱりその一応入れば入れなりにその広がるので、あとはうまく時間とこうあのお金と使っていける人はいいんじゃないかなと思います。で120ページ以降っていうのは、まあ一つ、まあ出口戦略ということで一個あの特化したものを出しましょうっていうのをやりましたけれども、最近はその特化してる人もやっぱ増えてきているので、そういう意味ではパーソナリティを強く出す、あるいはコンセプトを作るところも必要になってきます。まあ、10年前はこれで十分だったってところですね。業務を絞ると言われ始めた頃ですね。今みんな普通に言ってきてるんで出てるのは普通になってます。だからプラスパーソナリティですね。相続専門でもなんかラジコン大好きみたいなね、まあ、なんでラジコンか分かんないですけど、あのそういう感じですね。パーソナリティを出すみたいな感じです。で、122ページ以降がまあ名刺の改良です。 これがあのサイクルっていう感じですけども、名刺に関してももうずっといろんなところで改善してきているので、そんなにあの細かくいうことではないと思いますけれども、まあ、顔写真と経歴とですね。でやっぱり最近ここはやっぱり、数年とかまあ1、2年あの受けてと思うのが、やっぱ過去のキャリアですね。過去のキャリアの職歴、実績をいかに丁寧にうまく出せるかってところがあのポイントになってきています。経歴の書き方としては、例えばやっぱりずっと多いのは、あの修行で開業した後のことしか書いてないんですね。だからそれは要は競争になるわけですよ。そうじゃなくて過去のキャリアで何をやってきたかですね、職を転々としててもいいんです。そうすると見方によってはなんかこいつこらえしょうがないっていう見方もできますけども、いろんな業種を経験して経験豊かな人っていうふうに見ることもできます。これも表現一つです。だからその専業になればなるほど競争になると思ってくださいね。そうじゃないところを出していってください。でもしくはその前職の仕事が、まあ、会計事務所から会計事務所開業っていうのであればもう会計事務所の実績出していくしかないですけれども、社労士も一緒で行政書士とかそうじゃないことが多いので、そういったところの過去 あの全く関係ないところもぜひ出していって、丁寧に出していくってことですね。数えられるものの数で、さっきあのお伝えした通り、受けた件数とか作った数とか時間とか数えられるものを数えていく、なんとかの相談件数とか、でたまにまあ全国セミナーでこう話をして、で、まあ、名刺交換していた、まあ、大体行政書士だと行政書士しか書いてないわけですね。でしかも2013年開業、お新人ちゃうみたいな、ね、そうするとまあ新人ですけど、まあ、だからそのセミナーの中で話を聞くわけですね。あのこの2013年開業って書いてるんですけど、なんか何してきたんですかっていうと、職歴が全くないって人にはやっぱりなかなか合わないわけですよ。もうなんか働いたことないですって人はなかなかいなくて、やっぱり前職があって、でどういうことしてたんですかっていうと、なかなかやっぱりユニークな人いるわけですよ。なんかこの間どうだっけな、あれ大阪かな、大阪でなんか X 線のなんか作ってた、あの空港とかであのトランクとかの中を見るやつあるじゃん、あれをなんか十何年以上作ってるとか言って、そんな人会えないじゃないですか。その瞬間に覚えますよね。でそれもその人はもともと行政書士しか出してなかった。そしたらまあ、たくさんいる中の行政書士の一人だけど、それを聞いた時に、まあ、まさか、ね、今日これ話すと思ってないでしょうけど、それを聞いた時にもう忘れられなくなるわけですね。でもそういう機械類をずっと作ったってことは、精密な仕事ができる人なんだなって思うわけじゃないですか。もちろんまあ全く畑違いでダメだなって思う人もいるかもしれないけど、少なくとも十何年そういうのやってるっていう人はそういうところで信頼得られますよね。でも書いたら個性になるし、書いたら実績になる、信頼になるけど、ほとんどの人は書かない。だからもったいないですね。そこは書いてください。で私がやってるそのコンサルというかスカイプさんとかやってるの中の一つが、このプロフィールの見せ方ですね。さっきその転職歴が多くてこらえ性がないって話ありましたけども、そしてこのセミナーの一番最初の話しましたけど、事実は一つなんですよ。でも見せ方はいくらでもあるわけですね。もう例えば転職続きでもう最大一番短い仕事はなんか38分で辞めたみたいな人がいても、でもいろんなね業種職種あらゆる経験も、広告アパレルマスコミいろいろ経験してますって言ったら、やっぱりそういう人の意見とかアイデアとか経験を知りたいですよね。でもなんかたった10年でなんと48業種なんか経験とかって言うと、なんか短期間でいろいろ勉強したんだろうこの人って見えるじゃないですか。事実は一つ、見え方はいろいろな見え方があるってことですね。はい、だからそういったところでなるべく出していくと。で、あの主婦業しかしたことないんですって方もいらっしゃいますけど、主婦業の方でもその前に2年ぐらい職歴があったりするんで、そこをなんとか広げます。私の場合例えばなんか信用金庫2年しか勤めてないんです、しかも窓口しかやったことないんですっていう人は、とりあえず信用金庫の名前を出しましょうと、出してもいいですか、それは大丈夫です。で出したらそこにうちの親戚が勤めてますって言って仕事になったケースがあるんですよ。窓口ですよ、いいんですか、いいんですとじゃあこれもね、私結構数えるんですよね。窓口やりますね。で窓口行ったらまあ口座を作りますとか引き出しますとかお預けしますっていう場所じゃないですか。でその時に、1日何件のお客さんと対応したと。そう、大体1日まあ20人か30人は1人対応しますねと。そうか、いい数字だとということは1週間何人ですかと。1週間そうですね、まあ、20人として5日やりますんで2個100人やりますということは、1ヶ月で何人、20営業日で200人、あと2000人ですね。1年で 何人ですかとなると、まあ、2万人ぐらいいきます。ということはもう2万人以上の受付対応したことになりますよねという話をして載せましょうと嘘じゃないですからね。でも実際本当にやってるわけですよ。私はあの誇張はしないですよ、嘘もつかないですよ。ただ事実をうまく見せるんですね。で数えるのがうまいと思います、多 普通ね、その窓口に来た人数とか数えようと思わないですもん。だから例えば作った通帳の数とかね、数えてもらいます。平均でね、最低このぐらいの数以上は作ってると。よく最初ね、5000通以上メール相談を受けてきたっていうのも、現存するメール、現存するというか数えられたメールが5000通以上っていうだけで、本当は多分倍ぐらいあると思うんですけども、でも、まあ、パソコンがクラッシュしたりとかしてないものもあるんで、5000通以上っていうのは胸を張って言えるっていう感じです。なので、それは過去の職歴をうまく載せて組み合わせるってことですね。いいです、繰り返しになりますけども、資料だけっていうのは競争です。そしてベテランには勝てないです。業歴30年の行政書士に勝てますか、今から開業して。体力ぐらいでしょう、勝てるのは。でもそういう感じで競争になっちゃうんですね。だから違うものを見せていくっていうところですね。特に養成所とか修行の大変なところは5年ぐらいまでのキャリアですね。だから5年超えてしまえば、まあまあ5年だったらそこそこできるでしょって見られます。でも 1,2 年は正直やっぱり大丈夫かなって見えますんで、そこは過去の職歴があって、で満を持して開業したんだなって見せるっていうところがポイントですね。で最近はその辺が名刺のポイントかなという感じです。はい。でいくつかね、124ページから、まあ、過去にご紹介させていただいた名刺もあれば、新しい名刺もありますけれども、ね、この126、127、128、行政書士の鈴木さんや、両方とも鈴木さんですね。鈴木マスさん、鈴木明さんとありますけど、まあ、人によって名刺のをね、作り変えるっていうのも一つポイントです。B2C と B2B 両方やる人なんていうのは、名刺を1枚でなくてもいいので、数持っても構わないです、はい。それから132ページですね。で名刺はデザインもそうなんですけど、まあ、情報量が大事なので、まあ、作り上げたらそこでまあ送ってください。見るものは見ます、はい。で132ページはこの感謝書きですね。このサイクルの2番目です。感謝書きですね。これも大体言ってることは今までと変わらないんですけれども、基本は手書きですね。で相手のことを覚えてますよっていうのが伝われば十分です。これは形式で、字が汚いとかどうでもいいんですよ。丁寧に書けば大丈夫です。字が汚いから出せませんって、これもったいないです。ね、みんなそんな字綺麗じゃないです。大丈夫です、はい。私もそんな綺麗じゃないし、でも出すことっていうのが大事ですね。だからその乱暴な字っていうのは伝わります。要は丁寧じゃないんだなっていうのは伝わります。ただ丁寧に書けば伝わりますから、で印刷するよりはいいです、確実に手書きの方が。で年配の人はね、まあ、筆ペンで書かないと分かってねえなとかっていう人いますけど、ボールペンでいいです、はい。まあ、筆ペンで送ると丁寧ですけども、時間もかかりますんで、まずはそのここに書いてある4行以上ですね。3行未満でちょっと短いです。適当すぎるんで、まあ、4行ぐらいあるといいかなと。でこの133ページのそのフレーズ集を書けば4行はいくんで、このぐらい書いてください。で反響を出すタイミングは、まあ当日出せればベストです。だから私はよくカバンの中持ち歩いていました。で打ち合わせ終わったら電車の中で書いて投函するみたいなことやってましたけれども、はい。まあ、そんな感じでハガキを出していってください。で134ページ135ページにはその例が載っています。で136ページはニュースレターですね。このサイクルです。名刺交換、ね、はがき、ニュースレターで、ニュースレターっていうのは2種類あって、こう見込み客相手に送るっていうものと既存客相手に送るもの、2種類あります。既存客に対してはもうこれは問答無用で送ってください。もう一気に紹介率上がりますんで、見込み客には既存客にはできれば毎月送った方がいいです。で見込み客に関しては、ね、2ヶ月に1回3ヶ月に1回でも構わないです。それは状況に応じてっていうことですね。ニュースレターの目的は、つなぐということ、見込み客に関してはつなぐということです。そして、既存客に関しては紹介を増やすということですね、はい。で137ページこれも先ほど看板で、ご紹介させていただいた水戸さんの、新潟の水戸さんのニュースレターなんですけども、138ページ139ページですね。水戸の五郎子っていうの、ニュースレターを出されていて、でこれもなんかずっと継続して労働問題の解説とか、あとはその水戸さん自身の、状況とかっていうのを解説しているものです。でやっぱりこのそもそもやっぱりこのニュースレター出す行為っていうのと、それからまあこれなんかねちょっとニュースレターなんですけど、これ冊子みたいな感じですね。冊子みたいな感じで、8ページぐらいですかね。6ページ、8ページ、5ページぐらいですかね。まあ、そんなに少なくないし、ものすごいボリュームってわけでもないんですよ。重要なのはこう接点ですね。5ページですね。 はい、なので、ね、そこで、ね、まあ、真似するべきところはやっぱこの写真のところ、パーソナリティがやっぱ出てるところですね。でこの事業の場合 の、 そのニュースレターってバランスが大事で、あの法律問題だけばっかり書くとこれは正直面白くない、つまんないなっちまうですね。あの面白くないっていうか分かんないんで、お客さんもね、その事業と法律の話で盛り上がれるわけがないわけですよ。先生のこの間の節制の記事なかなかいけてましたよみたいな、そんな素人いないわけですよ。でもうこういう、例えばこれ谷川真理さんですね、谷川真理さんに会いました、あ谷川さん会ったらすごいですねっていうのはできる、接点になる、つながるですね。だからこういうもので写真をやっぱり使うっていうのがいいですね。去年あのうちで天才塾で講師やってもらった木戸さん、木戸活動したんですよ、ニュースレター、あなたレター書いて、木戸さんも重要なのはやっぱり人の写真だっていう、人は人の写真で反応する、だから風景とかをこう撮るよりは人の写真、ね、を撮った方が反応がいいそうです。だから自分の写真を出すというところですね、まあ、最初は恥ずかしいかもしれないですけど、だんだん慣れてくるんで、だんだんなんか撮ることはどうとかっていうのも写りがどうとか言い出すんでだんだん慣れてきますんで大丈夫です。でこれを続けていくっていうことですね、はい、でニュースレターをその透明封筒で送るか普通の封筒で送るかっていうんですけど、正直あんまり大差がないです。で見込み客に関してはその中身を知られたら困るっていう人もいるんで、その方針によっては茶封筒の方がいいかなという感じです。私昔一回あのはがき出してすっごい怒られた時があって、 ある人ですね。なんでかっていうと、勤めてる人にうち独立企業専門行政書事務所とかって送っちゃったんですね、はがきを。そしたらなんか上司にお前独立するのかっていうことになってしまって、非常に困りますって怒られて、あそれからちょっと気をつけようっていうので、もうそういう時には、まあ、なるべく内容分かんないようにして送るっていう感じですね、はい、で既存客に関してはあの透明封筒で構わないです。あとはその自分が出しやすいものでいいです。透明封筒の場合は上側にシールを貼ったり、あと中側にそのもう宛名を印字してしまったり、各種のやり方があります。でむしろどっちがっていうよりも、あのどっちを出しても効果は出ますから、やりやすい方法でやってください。自分自身が取り組みやすい方法でやってください。ちなみに私は あんま手先が器用じゃないので、透明封筒はよくくっついて破いてしまうので、あんまり得意ではないです、ね、まあまあ自分がやる場合にはそういう感じで選んでもらっても構わないです。240ページ以降も、これももはやもう天才塾ではもう相当有名になりましたけども、このみかんちゃん通信ですね、これもパーソナリティを出していくということ。146ページ、これ漫画ですね、吉村さんという行政書士の方がやってます。これこそまあまあまあコンセプトが作られてるかどうかちょっと現状わからないですけど、でも新しいですね、漫画を描ける人と行政書士っていうのは、これは真似できないですね、なかなか。でこの漫画もちゃんと仕事をしてるっていうところは彼女の素晴らしいところですね。ちゃんとニュースレターとか受け負って、やっぱ漫画っていうのはね、またまた増えていくと思いますよ。途中で今日ウェブでランディングページって話出ましたけど、ランディングページの中に漫画が入ってくる例っていうのは結構増えてます、ね、やっぱ分かりやすいんで、で人間っていうか大人がね、どんどん文章を読む能力が落ちてるんで、分かりやすいものの方を見てしまうと、だからそこはなんか漫画っていうのは結構ありだなという感じですね。あとは148ページ、社労士、行政書士加藤大吾さんの例とか、載ってるので、ぜひこの辺を参考に、してみてください。でここまでをちょっとまとめると、やってもらうことっていうのは、まあ、自分自身の情報の棚卸しっていうのはもう当然最初にありましたので、名刺交換なんで、まず名刺の改良があります。で今年、特に今年というかこれまで の、 編成を見ていくと、もともとはただ業務を絞ればパーソナリティというか、目立ってよかったのが、だんだんその業務を絞るっていうのは普通になってきて、もっと広がってきたんですね、そういった専門分野を持ってみたいのが。でただやっぱりそれだけだと弱いので、こうパーソナリティを出しましょうっていうのが一つの私のアイデアで、それから資格業じゃないところでも強みを作りましょうっていうのが一つで、もう一つは全職歴のうまく表現しましょうですね。でここによってかなり楽になります。要は1年目でも1年生にならないわけですから。でその過去やってきたことで違うことの引き合わせが来る可能性があります。例えばシステム系のことが分かる、じゃあそういうことでセミナーやってもらえませんかって、過去のことで引き合いが来ることもあります。なので、ぜひですね、この名刺交換、特に前職の職歴うまく出してない人はぜひ出してください。あとはもうほとんどセオリー通りです。はい。であとははがきですね、はがきもほとんどまあ、この行為そのものが重要なので、ではがきもじゃあどのくらい、ね、仕事来てるかっていうと、まあ、はがきもこれも運なんですが、運というか、まあ、その確率論なんで、絶対に仕事は来るっていうことは言えないんですけども、それでも最新の事例で 2週間前にもう仕事が取れましたっていうのは来てます。 でその人は結構偉くてこうタクシー乗ってない帰りのタクシー乗ってる間にこう書いたとかでそれで投函しましたって本当に来るんですねみたいな本当に行くって言ってるじゃんみたいな、 なんかじゃちゃんとやればちゃんと来るんですよっていう話ですね。だからこのやっぱりこの大きな期待をせずにこれを続けていくっていうことですね。ニュースレでだからハガキもない人は作りましょう、印刷してしまいましょう、そして机の前の見えるところに置くです。これをしないと忘れます。都合がいいから人間はめんどくさいのは忘れてしまうので、そこ見えるところに置いておく、習慣にするっていうことですね、はい、でニュースレターを作って出していくと、これも重たいですからちゃんとアポを入れてこの日に作るんだと。でこれも立派なもの作んなくていいです。漫画とか入れなくていいです。写真も最初入れなくてもいいです、めんどくさかったら。あでもね、写真はね文章書く量がすごく減るんで、そういう意味では写真はいいですね。だからそのワードとかにこう写真を貼り付けてっていうのは結構手間がね省けていいかなと思いますけども。でこの3つですね、とにかくもうこれをいつまでにやるのかですね。一番いいのは次の名刺交換した人からスタートするって決めてしまうのが一番いいです。でこれやり始めればサイクルになります。でどういう人に、どういうふうにこれをやっていけばいいかというと、あとはこの今月、今ねもう4月も終わりですけども、大体毎月の人に会う計画っていうのを必ず立ててください。毎月来月人にどういうふうに会おうかなという計画を立ててください。例えばこのセミナーに行って、この会に行って、これ自分で飲み会をやってみたいな。で日が決まんない人は15日にしてください何の理由もないですけど、まあ15って分かりやすいんで、それは15日になったら、15日に Google カレンダーでも自分手帳でももう書いてしまうんですね。来月のアナログ営業の準備計画ですね。実際だからここまでできなくても、じゃあとりあえず飲み会だけやってみようみたいな、もう中途半端で構わない、中途半端というかその未完成のまま曖昧なままで構わないですから、ぜひやってください、はい。で156ページこれちょっとポイントだけ解説していきますけれども、アナログ営業ね、そのどういう感じでね会っていったら実際生まれているのかっていう事例ですね。で例えば、私なんかはこのセミナーに出たこの事例を起こすかっていうのは、セミナーなんか出て名刺交換して仕事をもらったっていうものですね。であとは佐藤陽樹さん、さっきからご紹介してますけども、まあやっぱり他修行同士ですね。だからもう積極的に名刺交換してくださいよとは言ってますけれども、他修行同士で馬が合えば仕事のやり取りっていうのは結構発生します。だから休み時間は下向いて携帯いじるの禁止ということであれね、名刺交換しにくいですから、こうやってやられてると、まあ、やってもいいですけど、それを見たりしないですけども、それやってると自分がやってると近づくなオーラが出てるってことですよ、自分も。だから積極的に名刺交換してくださいね。名刺交換をね求めて断られるなんてことないですから。私一回だけあるんですけどね、名刺交換断られたこと。なんか商工会のセミナーなんかでお願いしますったら、なんか俺はお前みたいな若造と名刺交換する主義はねえんだみたいなこと言われて、ああ世の中変わった知るんだなみたいなまあ1万人ぐらい会ってくるといるのかなっていうのは思いますけど、それでも1万分の1ぐらいなんで大したことないです、はい。であとはまあこの156ページの下では、まあ、内田さんという行政書の方がまあこういう会ですね、こういった会で仕事を取ったっていう例で、この方の非常にうまかった例は、その主催というか幹部の人と仲良くなったってことですね。商工会全部とか同友会全部じゃなくて、セミナー主催の人とかそういった幹部の人と仲良くなって、僕もセミナーできますよみたいな営業をしたということですね。だからその研修とかそういうのやりたい場合にキーマンに会うってことですね、はい。それから、まあ、私がやってたのも、まあ、157ページでランチ会とかですね、ランチ会と飲み会ですね。で飲み会っていうのはもう本当にバカにできないんで、ぜひやれる人はやってください。あとお酒好きな人はやってください。健康を害しない程度にやってください。でやっぱりね各地で多いんです、例えばすごいね面白いですね、合コンばっかりやって仕事が取れてるなっていう例があるんですよ。ね、調査士 の方で、名古屋、あれ名古屋愛知鈴木さんという、調査士の方が不動産屋さんの、ね、営業も相手に合コンのセッティングをしてるらしいんですよ。で調査士って不動産屋さんから仕事が来るから、不動産の営業マンって出会いがあんまりないから合コンのセッティングしてあげたら、でそこからものすごい喜ばれてで仕事でもこれ賢いんですよ。でだって仕事の発生元を抑えてるんですね、喜ばせることをしてると、しかも自分も楽しいみたいなねだからそこは調査士として仕事を取ろうという発想では取れない、出ない発想ですね。でこの辺が うまい発想、自由な発想ですね。仕事の発生元はどこなのか、で飲み会っていうのは 非常に仲良くなりやすいんで、仕事は取りやすいですね。まあ、合コンを推奨してるわけではないのでその辺はTPO に合わせてやってください。それが私の中段 の飲み会ですね。はい、それからまあ少々したの例としては、157ページの下の方にゴルフコンペ、不動産会社のゴルフコンペに出たりとか、まあ、これも仕事の発生元を抑えてるっていうところですね。だから仕事で入んないってことなんですよね。去年成功発表会で講師やってもらったオフィスウィングスっていうところも、あそこはなんか半分音楽事務所みたいな、なんかミュージシャンなの、ミュージシャンっていうか、まあ、楽器が演奏できるわけですね。で、彼らはそういう音楽活動をしながら仲良くなって「あっ行政書士やってたんですか」って仕事をもらっているって感じですかね。でもじゃあ行政書士として営業しに行ったのって言ったら、それは絶対してないと。だって俺ミュージシャンですからみたいなまあでもそこで入っていかないと仕事は取れないですよねっていう話ですね。はい、であとはいくつかこういう事例が入ってきております。なので、まあ、読んでもいいんですけども、基本的にはやっぱり、どれだけのたくさんの人に会うのかっていうところですね。で、こういった例があるというので、これはまあ158ページ159ページ160ページ一読して、自分だったらどういうのができるかなっていうのを考えていただければと思います。で実際会った時の相方です、ここだけお話しして、そろそろ時間だと思うので、誰に会うかというよりも、まあまあもちろん誰に会うか、経営者、起業家、そういった仕事の発生元に会う人っていうのは大事なんですけれども、それも大事ですけど、それ以上に大事なのはどういうふうに会うかってことですね。はい、人に会った時にやっぱりやっていただきたいこと、まずはやっぱり明るくいるということ、それから繰り返しですけれども、喜ばせる、笑わせるですね。で、要はあれですよ、自分がそういう人に会ったら嬉しいなっていう人ですけどね、まあこれは傾向です。性格暗いから仕事は来ないってこともないんですけれども、おとなしい人でも仕事集めたりしますんで、ただ傾向としてこういう人の方が仕事来ますよと。それから仕事を出すですね、名刺だけ集まって仕事は来ない人は自分から出してない人です。とにかく自分から仕事を出すっていうのが一番重要な潤滑油というか、回る最初の一歩ですね。摩擦がこう一番抵抗が大きいのが、この仕事を自分から出さないと回ってこないんですよ。出してきたら返してあげたいと思うのが人間ですね。でそれを待ってたら始まんないんで、自分から出す。でこれが仕事が出せない人は違うもので楽しませればいいわけです。飲み会でもいいし、さっき言った合コンのセッティングでもいいしね。でとにかく相手に対して喜ばれることをしない限り、ただ待っているだけでは来ないです。例えば少々の手塚さんとかはお金の落とし方がうまいですね。でさっき言った新金の人と仲良くなりたければ営業に行くんじゃなくて積み立てをしろって言うのと、そうで、この人と仲良くなりたいなって、さっき手塚さんで言えば、食べ物屋さんとかだったら実際に行って食べるんですね、ご飯を、お金落とす。で美容師さんに会ったら髪を切りに行ってみるとか、でそういう感じでお金落とすと必ず返ってくるですね。だから飲食店とかでなんか営業したいなと思ったら、ピンポンつって行政書士で社労士ですって営業行くんじゃなくて、まずは飯を食うわけですよ。お金を使うっていうことは相手にとってお客さんなので無限にできません。そういうところを考えていくという感じです、はい。次は仕事の提案はそうですね、仕事が出せない人は仕事の匂いを出すというのはよく言いますけども、今度紹介しますねみたいな、誰か紹介しますね、仕事があったら紹介しますねっていうのと、もしくはコラボレーションの提案です。ポイントは成立しなくてもいいってことですね。なんか一緒にできたらいいですねっていうレベルでも言わないよりはいいです。言われた方が嬉しくないですか。で実際に思ってって言った方がいいですけどね、当然なんか一緒にできたらいいですよね、行政書士と社労士出してみたいなっていう、とにかく提案ですね。そういったものがないと逃げます。だから相手は喜ばれる、この人と付き合うとビジネス的にもなんかいっぱいチャンスがあるんじゃないかなと思ってもらうっていうところ、ここが重要です。そして、人の紹介をする、これ言いましたね。そしてさっき言ったオフィスウィングスみたいな感じで仕事以外での付き合いですね、ここも踏まえてやっていくと。私はミュージシャンのミーもなってないんですけど、まあ、ギターも4年ぐらいあって、で1年半ぐらいはレッスン通ってたんですけども、仕事のことは言わずにレッスンの先生に通っていて、で仲良くなって、で、まあ、先生と教え子ですけども、それで仕事何してるんですかって言ったら、まあ、本書いたり会社作ったりいろいろやってますよって言ったら、僕実は本が出したいんですという話があって、ちょっといつかプロデュースお願いしますみたいな。それも初めましてレッスンお願いしますって時に仕事を売り込んだらならないですからね。こういう感じで人としての付き合いを増やし、 ということが非常にアナログ営業では大事。だからアナログ営業とかねっていうとなんか厳しいというかきついイメージがあると思うんですよ。なんか人に会ってねあのアクセク名刺交換してみたいな。それって実は違くて、こういうふうに思えばそんなね辛くないんですよ。楽しいことなんですよね。あのまあちょっと家から出るのがきついっていう人はきついかもしれないですけど、あの名刺交換してだって別に売り込む人もないし、あのかっこいいこと言う人もないし、なんか会って楽しんで相手が喜ぶことをして喜んでもらって、で覚えてもらって仕事が来るっていうサイクルの作り方ですから、もちろん会った時になんかセールストークを落とすみたいなやり方もあるんでしょうけど、私は正直得意じゃなかったですね、それは。だから自分から売り込むのも苦手だったし、だからなんとかして勝手に疲れて勝手に仕事来ないかな時にどうやったら喜ばれるんだろう、どうやったら仕事出したくなるんだろうって考えたのがこのアナログ営業のやり方ですね。でさらに人との接点がこういうふうにできた後は名刺交換の名刺、それから、はがきニュースレターで、あとはここの母数を増やし、でここを毎月15日約束しましたね、15日15日で、今17日でも16日でもいいですけども、あの次の月の行動計画、何人に会うっていうのを決めると。で東京みたいにいくらでも会えるところっていうのはもうある程度数も目指していく、100人とか150人とかやれますから。で地方都市でない場合には一人一人と信頼関係を丁寧に作っていく、一人の後ろには100人1000人いるかもしれないですね、1万人いるかもしれない。だから人一人をお金として見ないということですね。その母数が2000から3000になった時にものすごい楽になりますね。で実際に6年間言ってきて、6年行ったらさすがに続けたい人で本当に仕事ない人がいたら大クレームが来ると思うんですが、今のところゼロ件なんで仕事みんな来てますんで、あのこれはルーチンとして続けてください。これがアナログ営業ですね。はい、じゃあ、またちょっと休憩を入れたいと思います。40分くらいまでですね休憩にしたいと思うので、それまで席に戻りください。